聖書を拝読いたします。マタイによる福音書24章32節から51節までです。新約聖書の48ページです。マタイによる福音書24章32節から51節。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらすべてのことを見たなら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知である。人の子が来るのはノアの時と同じだからである。洪水になる前はノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり、嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて、一人残さずさらうまで何も気づかなかった。人の子が来る場合もこのようである。その時、畑に二人の男がいれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。二人の女が臼を引いていれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。だから目を覚ましていなさい。いつの日、あなたの主、自分の主が帰ってこられるのか、あなた方にはわからないからである。このことをわきまえていなさい。家の主人は、泥棒が夜のいつごろやってくるかを知っていたら、目を覚ましていてみすみす自分の家に押し入らせはしないだろう。だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。主人がその家の使用人たちの上に立てて、時間通り彼らに食事を与えることにした忠実で賢いしもべは一体誰であろうか。主人が帰ってきたとき言われた通りにしているのを見られるしもべは幸いである。はっきり言っておくが、主人は彼に全財産を管理させるに違いない。しかしそれが悪いしもべで、主人は遅いと思い仲間を殴り始め、酒飲みどもと一緒に食べたり飲んだりしているとする。もしそうなら、そのしもべの主人は予想しない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ目に遭わせる。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。主の言葉は滅びないと題して、宍戸久子教師によりメッセージを伺います。
世界の終わりという音楽グループがありまして、それはキリスト教のまた聖書の語る世界の終わりと関係があるのかと思って調べたことがありましたが、関係ないということが分かりました。聖書は世界の終わり、世の終わりが来るということを語りますが、今日の聖書の箇所、 お読みいただいたマタイによる福音書24章の32節から51節のところには、その世界の終わりをどのように私たちが待つのか、そのことが書かれています。44節をもう一度読みします。だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。人の子、イエス様のことです。イエス・キリストは思いがけない時に来る。終わりの日が来る。世界の終わりが来る。その日を待つように。どのようにでしょうか。用意して待つように。終わりの日の待ち方を、語る箇所です。人の子、主イエス・キリストが再びおいでになる再臨の時、その時を待ちつつ生きる私たちの過ごし方を主イエスご自身が教えてくださっています。で、今日の箇所は3つの部分に分かれていますが、最初のところにはイチジクの木の教えと見出しがついています。32節、33節を読みします。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらすべてのことを見たなら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。パレスチナのイチジクは葉よりも早く花が咲き、早なりの実を結び始めるというふうに説明されています。葉が伸びると、とそうするともう早なりの実を刈り入れる時だと。そして夏、すなわち刈り入れの時が近づいたことがわかると。葉が伸びてくるということは、もう実が、刈り入れの時を迎えているのだと。そのような例をシエスがお語りになって、同じようにいろいろな印を見たら、人の子が戸口に近づいていると悟るように、そういうふうに教えておられます。どのような印が終わりの日の前に起こるのかについて、この24章の4節以下にいくつかのことが語られていました。4節以下では偽預言者や偽メシアの登場、戦争の噂、国々の敵対関係、飢饉、地震、不法がはびこって多くの人の愛が冷える、こうした印がいくつか語られていました。で、そうしたことが起こるのを見たら、終わりの日、世界の終わり、主イエス・キリストの到来が近づいている、そのことを覚えるように、終わりの日が必ず来る、主は必ず来てくださる、その約束が語られています。パウロもフィリピの教会の人たちにこう語りかけました。主はすぐ近くにおられます。パウロは他にも、主の日は来る、あなた方自身そのことをよく知っていると語っています。34節のはっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではに続く、このはっきり言っておくという言葉は、 主イエスが大事なことをおっしゃるときに使われる言葉です。これは主の口癖だったのではないかというふうに言う人もいます。はっきり言っておく、主が強調しておられる言葉は35節にあります。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。天地は滅びる。私たちはこのことを御言葉から知らされています。この世界はこのまま永遠に続いていくものではなく、必ず終わりが来る、完成が来る。はじめに神は天地を創造された。その神が新しい天と新しい地、完成の日をもたらしてくださる。私たちはその間の時を生かされています。先ほどのお祈りにもありましたように、この世界の行く末は心配なことがたくさんありますし、不安を感じますけれども、始めと終わりを司るのは私たち人間ではありませんし、私たちがその始めと終わりをどうにかできるというものでもありません。そのことを確認したいと思います。ただ終わりの日の完成が約束されています。御言葉を通して、主の口を通して約束されている。それ以上に確かなことは他にはない。その御言葉により頼むことができたらというふうに願います。そして主は、天地は滅びる、存在し目に見えているもので永続するものはない、ただ私の言葉は決して滅びないというふうに言われます。すべてが滅びる中で滅びないものがある。すべてが不確かな中で確かなものがある。それが御言葉だと主は言われます。確かなものが何もない。そこでは自分の存在さえ不確かに思え、心細くなります。目に見える現実がひどい状況であるということにも不安を感じますが、自分の存在も不確かなものに感じられます。自分がここにいていいのかわからなくなります。そしてそれを受け入れられなくなります。例えば自分が滅びていくこと、自分が死ぬのではないかと考えること、それを受け止めるのは難しいことです。けれども決して滅びないものがある。永遠の神がおられる。その方が私たちの命の始めと終わりを知っていてくださる。その時私たちは自分の死を見つめることができるようになります。自分の人生にも終わりがあると知らされます。再臨の主が来られること、終わりがあること、神が歴史を導いておられること、それを知らされるとき、私たちは自分の死を見つめるように促されます。新約聖書ヤコブの手紙4章14節以下をお読みします。新約聖書の425ページです。新約聖書425ページ、ヤコブの手紙4章の 14節15節をお読みします。あなた方には自分の命がどうなるか、明日のことはわからないのです。あなた方はわずかの間現れて、やがて消えてゆく霧に過ぎません。むしろあなた方は主の御心であれば生きながらえて、あのことやこのことをしようと言うべきです。世界の終わりも、私たちの地上での命の終わりも、主の御手のうちにある。そのことを覚えるように励まされています。ところで、そうは言っても自分自身の終わりについて見つめることはなかなか難しいものです。それは終わりの日がいつなのかわからないからです。誰もが死を迎えます。必ず世の終わりが来ます。でも誰もその時を知りません。36節をお読みします。マタイによる福音書の24章の36節です。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。ただ父だけがご存知である。世界の終わりがいつ到来するのか誰も知りません。また私たちがいつ地上の人生を終えるのか、それも分かりません。けれども父なる神は知っていてくださる。すべては父の御手のうちにあるからです。私たちはただその日が来る、その日に対して用意をしておくことができるだけです。シュエスは世界の終わりや自分の命の終わりを見つめることができなかった人たちの例を挙げていきます。創世記に記されるノアのお話に登場する人々の姿です。38節です。洪水になる前はノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。ノアの箱舟のお話では、大きな船を作っているノアの姿が描かれる絵本があったりします。ノアが船を作っている様子、その姿を人々は知っていました。けれどもそれをバカにするだけでした。自分とその箱舟が関係あると思えなかったからです。自分たちが滅びてしまうということを恐れませんでした。自分たちは永遠に生き続けることができるかのように、食べたり飲んだりめとったりついだりしていました。あなたもそうではないのだろうかと主から問われています。準備をしているだろうか。必ず来ると約束されている主の日を待つ用意はあるだろうか。ノアの時と同じになっていないだろうか。あなた方は用意していなさい。それが主の言葉です。人の子は突然来る。その時畑に二人の男がいれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。二人の女が臼を引いていれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。だから目を覚ましていなさい。 いつの日自分の主が帰って来られるのか、あなた方にはわからないからである。一人は目を覚ましていて用意している、でもう一人は用意ができていない。この比較によって、あなたは目を覚ましているようにと勧められます。その後には泥棒の例えが出てきます。それも同じで、目を覚ましている家の主人は泥棒がやってきたときに襲撃を防ぐことができる。しかし目を覚ましていないと、思いがけないときに泥棒がやってきて物を盗まれてしまう。主イエスは、思いがけないときに来るのだから用意していなさいというふうに語られます。それでは私たちは終わりの日をどのように待つのでしょうか。用意しているとか目を覚ましているとはどんなあり方なんでしょうか。45節以下に忠実なしもべと悪いしもべの例えが語られています。主イエスは私たちに、あなた方は忠実なしもべであるようにと願ってこれをお語りになっておられます。忠実なしもべとはどのような人たちなのでしょうか。忠実で賢いと表されますが、45節を読みします。主人がその家の使用人たちの上に立てて、時間通り彼らに食事を与えさせることにした忠実で賢いしもべは一体誰であろうか。で、ある家の主人が使用人を抱えています。で、その使用人の中にリーダーとなる人、そして主人の右腕となって使用人たちをまとめるしもべがいます。主人の帰りが遅い時など、このしもべが使用人たちに気を配り、食事を取らせ、日常の仕事を無事果たせるよう、その家の管理をするように指導し励まします。良いしもべがいる家では、主人は安心ですし、使用人たちも安心して、その良いしもべに従って主人のために働きます。お互いの信頼関係の中で主人の帰りを待ちつつ、それぞれに与えられた仕事をします。そんな中でこの良いしもべは主人の厚い信頼を受けて、全財産の管理を任されるようになります。一方で悪いしもべがいます。そのしもべのもとで働く使用人たちがいます。ある日、主人の帰りが遅くなりました。悪いしもべは、主人の帰りはきっと遅いだろうと思い、だらけた気持ちになります。そして、自分のもとで働く使用人の仲間を殴り始めます。酒飲みの人たちを呼んで、主人の家にあるものを主人の許可なく食べたり飲んだりします。すっかり気が緩んでしまっています。主人の帰りはまだ先なんだ。今のうちに飲み食いし、やりたいことをやっておくのだ。ところが、主人は思いがけない日、予想もしない日に突然帰ってきます。そして、悪いしもべは罰を受け、しもべの地位から追われることになります。忠実で賢い、思慮深いしもべは、主人の帰りを待ちつつ、家を治めます。使用人たちに食事を与え、一緒に主人を待つように指示します。けれども悪いしもべは、主人の帰りを待つのではなく、油断し、やりたい放題。 主人の帰りを待つ緊張感はなく、家はだんだん荒れていきます。で、この家というのは教会のことだと言われています。そして主人の帰りを待ちつつ、使用人を食べさせたり家の管理をし、留守を守るしもべは私たちのことだというふうに言われます。主人の帰り、つまり主イエスキリストの再臨を待つ神のしもべ、それは私たち一人一人のことです。主が必ずお戻りになる、その時褒めていただけるよう、その時みんなで一緒に主にお仕えできるよう、今この時を過ごしています。主に信頼していただけるように、ご期待に応えるように、そういう日々を送るように勧められています。忠実で賢いしもべは日常生活をごく普通に送っています。主のおいでを待つのに緊張して何もできないというわけではありません。心配しすぎて、日常生活ができなくなってしまうというわけでもありません。生活する上で大事なことを一つ一つ果たしますけれども、決して忘れません。主が必ずおいでくださること、世の終わりが、世界の終わりが定められていること、その日を待っていること、そしてその日を待ちつつ用意して備えます。先ほどの45節で、主イエスは主人がその家の使用人たちの上に立てて時間通り彼らに食事を与えさせることにした忠実で賢いしもべは一体誰であろうかと問いかけておられます。預言者イザヤは、誰を使わすべきかと神に呼びかけられたとき、私がここにおります、私を使わしてくださいと答えました。私たちも主イエスの呼びかけ、一体誰が忠実で賢いしもべになるのであろうか、その呼びかけに、私がそうです、そのしもべは私です、私が続きます、どうか使わせてくださいと答えています。それがこの礼拝の時です。終わりの日、主の到来の日、そして自らの地上の命の終わりについて用意している、準備している、それは礼拝の生活をする、御言葉を聞いて生きるということに他なりません。主がこの夕べも私たちを礼拝へと招いてくださいました。私が来るまで待っているように、そう呼びかけてくださっています。ですから私たちは、マラナタ、主よ来てください、そうお答えしつつ歩みたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。この主の日の夕べに再び礼拝をお捧げする幸いに預からせてくださり、救い主の到来を待つ、そのような過ごし方をさせていただき感謝いたします。救い主のおいでを待ちつつ過ごす私たちです。どうか良いしもべとして準備を持って生活できますように、終わりの日に主がお褒めくださるように生きる、そのような志を与えられますように、忠実な礼拝者として生かしていただけますように、滅びることのない永遠の御言葉に 信頼するしもべとならせていただけますように。困難な状況に置かれている兄弟姉妹、病の中にある兄弟姉妹、お一人お一人を慰め、御言葉をもって慰めてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねし、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。